Bonjour à tous, bienvenue à la cafette.
はじめまして、皆さんこんにちは。オンラインフランス語アンサンブルオンフランセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。メインペースパーソナリティのやすこです。
コメンテーターのあけみです。
みきです。
はい、どうも皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ですね、今日はね、
はい、
そうですね、
はい、今回は記念すべき第1回ということで、まず最初に皆さんの自己紹介をしたいと思います。まず私ですね、おしゃべり講師でありますやすこと申します。よろしくお願いいたします。私はですね、13年前にフランスに行きましてですね、その後リヨンに住んで、スイスに住んでみたいなことを、9年ぐらいした後に、主人と知り合って南フランスで2009年に結婚したんですよ。それからありがとうございます、モンピリエに住んでてですね、もう住んであれこれ3年になるかなという形で、南フランスにおりましてですね、南フランスに来たぐらいの時に、実はこのアンサンブルさんに出会いましてですね、その2010年ぐらいにこの学校にお世話になっております。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、私はあけみです。そうですね、私は大学を卒業して、フランスに来たんですけれども、今は合計して滞在フランスは3年目ですね。でアンサンブルは、去年2012年の11月に研修を受けまして、12月から本格的に講師として採用していただいて、こちらの方で仕事させていただいてます。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、で私ミキと申しまして、講師ではないんですけども、アンサンブルというオンラインの学校が立ち上がった時からお手伝いさせていただいてます、従業員でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、こんな感じで、基本的には3人でこう楽しくワイワイとお話をしながら進めていこうという形になっておりましてですね、アラキャフェットなんですけれども、大体この回についてですけれども、もともとがこうね、アンサンブルの、イベントの一つでサロンドテというのがありますよね。皆さん、あけみさんはまだ参加されてないかな。
そう、まだ参加はしてないですね。でもすごい興味あります。
そう、基本的にこういろいろ一人の講師と、あと生徒様、最大3名様をご招待して、こうなんかこうサロンドテ、いわゆる喫茶店なんかにいるイメージでね、おしゃべりをしてこう楽しく過ごすという形だったんですけれども、これがやたらとなんか、ちょっとすいませんね、ちょっと私横に、
はい、今ね、3人じゃなくて4人で配信してらっしゃいますね。そうですね、
実は息子がね、アクアリウスと申しますけれども、彼がちょっとよく
お見せできないのが残念なイケメン男です。
そうですね、イケメン候補でございます。
はい、でそれでもともとサロンドテっていうのがアンサンブルの企画でありまして、で私 の, スタッフのミキがですね、いつも参加したいな参加したいなと思ってたんですけども、毎回すぐ予約可能になるとすぐに満杯になるような人気のイベントでして、
今回すごかったですね。
なかなかね、参加もできないし、なんかスタッフが参加するっていうのもやっぱりよろしくないなということで、で、いつも指を加えて、いいなって思ってたんですけども、なんかみんな何話してるのかっていうのがすごく興味がいっぱいだったんですね。で、それでちょっと前回ですね、実は安子先生に無理言って、横でちょっとお話を聞かせていただいたら、
実はそうだったんですね。
すごい楽しくて、で私は住んで、ちょっと日本とフランス半分ずつ住んでるんですけども、やっぱりフランスに旅行にやっぱ最初行くとか、仕事で行くとか住むってなった時に、フランスに対する情報っていうのが、地球の歩き方とかインターネットとか、そのミクシーの知らない人の情報とかしかなくて、でかなりやっぱ苦労して、でもなんかサロンドドテのお話を聞いたら、うわこれってみんな知りたいよねっていう、もう本当にフランスに住んでる日本人の生の声っていうか、生の本当にやっぱ情報で、もうびっくりしちゃったんですね。面白いし、すっごく役に立つし、でもこれって誰も教えてくれないよねっ ていう、まあ、言うような
誰もというか、まあ、基本的にはこう結構あの放送禁止だね、個人的なこととかもねいろいろ喋ってます。
改めは放送できることしかやらないんですけど
うちはネタということ
で、これだけ素晴らしいあのやっぱりアンサンブルの日本人講師っていうのはみんなフランスに住んでて、うんうん、やっぱりそのフランスっていうのはどんどんどんどんあの、うん、情報が新しいっていうかどんどんやっぱり進んでる国だったので、うんうんうん、やっぱ1年前のネットに書かれた情報っていうのがやっぱり参考にならないし、それを逆に参考にしてやっぱり全然違ったっていうのがある中で、なんかこれを皆さんにお聞かせできないのってもったいないよねって思って聞いて終わってすぐ、いや、なんかラジオやらないって言ったんです
よ、私。びっくりですね。
もう、うん、私も、もうこれは、絶対に日本人の方が、本当に喉から手が出るって合ってます、日本語。
口から手が出る。喉からですか、
ね、喉から。
喉から手が出る、そこの欲しい情報を、やっぱりサウンドボテの2時間で3名の方しか聞けないのは、本当3名の方お得なんですけど、非常にもったいないということを、ちょっとラジオを思いついたときに、ちょっとネットで探したんですけども、やっぱり今までフランスの情報とかって、やっぱりもう皆さんもう素晴らしい、硬いって言ったら失礼なんですけども、大変素晴らしい内容も起こった、もう素晴らしいテレビ番組とか雑誌とかがご紹介してる中で、緩いのってないなって。
あ、これなんかちょっと面白系の、楽しい系の。
ぶっちゃけじゃあなんかじゃあぶっちゃけアンサンブルでそんなのやっちゃったら、うん、楽しいし役に立つかなって思って、ね、まあ、とりあえず
そうです、ね、
やろうって言ったのが3日前
ですね。週末にいろいろ考えましたね。
そうですね、週末に考えて、で、あ、安子先生がお名前をアラカフェってねつけていただいて、まあ、アラカフェって意味何でしたっけ。
そうですね、あのアラカフェって実は T が最後についてるんですけれども、はい、まあ、皆さんあのキャフェテリア、わかりますか、ご存知ですか、まあ、キャフェテリアなんてね、カタカナでわかると思うんですけども、あのですね、まあ、フランスの学校、皆さんちょっとあの想像していただきたいんですけど、実は必ずあのコーヒーマシンがあるんですよ。そのコーヒーの、
ね。
で、まあ、ちょっと53チームとか、まあ、お味は、うんっていう味ですけど、まあ、一応の、キャフェが飲めるぞ的なマシンがあって、まあ、そこでみんなこう10分とかね、20分とかの休憩にちょっと集まってキャフェ飲んで、ちょっとダラダラ喋って、でちょっと気分転換した後にさ、また授業に戻ろうみたいな形がまあキャフェテリアのイメージなんですよね。でなんか、あの、フランス人がまあ、オンバラキャフェテリアって最後まで言わないんですよね。こう、ディミニティフって言うんですけど、短くして、アラキャフェって風に言うんですよね。それをちょっとまあお借りして、まぁ、あ、ちょっと番組名にアラキャフェッツってなんかフランスっぽくてかっこよくないみたいな。
ちょっと呼びやすいですね。そうそうそう、きっとね。
まぁ、あ、サロンドテみたいに、まぁ、あ、みんなでちゃんとあらかじめ予約して集まってっていう会はなんかね、喫茶店行くイメージなんですけど、そうじゃなくてもうほんとキャフェマシンの横でちょっと立ち話みたいな。そう。そんな感じでアラキャフェッツというふうに使えたので、あの、まぁ、あ、カタカナとアラキャフェットになりますね。
そうですね。じゃあアラカフェにしましょう。
じゃあアラキャフェ、アラキャフェ。
はい。はい、アラカフェ。
コムルブレ、何でもいいですね。
はい。そう。
そうですね。それでですね、まあ何をするの、ただただこうみんな3人でダラダラ喋るのではなくてですね、こう皆さんね、はい、生徒様からね、ご質問などにもね、ちょっとねお答えしたらこうあの生徒様の声が反映されるかななんてね、いうことになっておりましてですね、早速お話をしたらですね。もういきなりご質問が参りました。
そうですね、音速でいただきましたね。
そうですね、ではちょっと読んでいただきましょうかね。
はいはい、それでは私が読みますね、うん、はい、それではいきますね。じゃあ今日は、コルザさんからいただきましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、そう、ポッドカストスタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
アンサンブルのスタッフさんは三上さんのほか何人いらっしゃるのでしょうか、
お
ということですが、
ちょっと三上さんに今から電話しますね。
お願いします。
はい。ピーポーク。もしもし。あ、11人だ だそうです。
おお。
はい。
あ、結構いますね。
結構いますね。そうね。
じゃあ。まあ、裏話もしていいという話なんで、実はあの話なんですけど、実は私ね、とか、あけみさんも参加してるんですよね。
そうですね。一応、ジムのね、お仕事の方もさせていただいておりますね。
そうなんです。実は、それでですね、まあ、話してしまいますとですね、事務員というのは、まあ、ほぼ講師で固まっているのがほとんどなんですね。なので、非常に、やっぱアンサンブルは、なんていうんですかね、アットホームというか、みんなこう自分たちのことは自分で知るみたいな。
そうですね、初期の頃に事務の方とかもいらっしゃったんですけど、うん、やっぱり生徒さん、まあ、といつも触れてるのが先生なので、うん、やっぱり先生の気持ちも生徒さんの気持ちも一番わかるっていうことで、うん、なんか先生たちでみんなで学校を作って盛り上げたらね、うん、そっちの方がいいんじゃないかっていうふうに方向転換を終わりにしたんですよね。
そうなんです、ね。
まあ、ちょっとこれはここだけの話なんですけど。
そうだからこそ、まあ、生徒さんと一番まあ触れ合ってるのが講師なので、まあ一緒にやっていこうという形でジムをいっぱい回してるんですけれども、まあ基本的には社長が三上さんがね 89% ぐらいやってますけどね。
そうですね。
働き者ですね、三上さんってね。
すごいですね。
ですよね。
ね、さすがと言います。
じゃあ続き、
はいはい、
じゃあ続きいきますね。はい、じゃあ最初三上さんだけかと思い、一体いつ休んでいるのだろうと思っていました。
そうですね、
うん、本当ですね。何かトラブルがあっても丁寧に早めにメール回答スカイプでこう、ご対応いただき本当に感謝しています。ということですね。
ありがとうございます。じゃあちょっとまた三上さんに電話しますね。
基本的に音速ですよね、これね。
もしもし、何で休んでるんですか。あ、はい、わかりました。あ、休みないそうです。
やっぱりな。
はい、そうですね。
私らも聞きたかったですね、
はい、頑張るのでよろしくお願いしますって、伝えておいてくださいって言われました。
はい、ありがとうございます。いつもそうなっております。
はい、はい、そうですね、うん、じゃあアンサンブルについての質問は以上で、じゃあその次フランス人についての質問もいただきましたの で、お読みますね。はい、ではフランスではよくリンゴを皮のまま食べる光景を目にしますが、
見る見る、
ね、見ます。そうですね、数年前にフランス人知人と築地へ行った時に桃を食べると聞かれて、私は ああ桃を買って帰るんだと思い、ウィーと答えると桃1個そのまま渡されました。
ありえる。
と戸惑っていると、うん、知人2人はその場ですぐ桃をかじり歩き始めました。
おお。
ね、フランス人は桃も皮のまま食べますか。
はい ね、
そうですね。どうしても私はどうしても私は皮のまま食べるのに抵抗があり、結局桃を持ち歩いているうちに少し痛んでしまいました。
あら、ポポ。
知人は何も言いませんでしたが、なんでせっかく買ったのに食べないんだろうって思っていたことでしょう。という
そうですね。
よろしいですか。
はいはい。
はい、そうですね。私ね、皮むいたら怒られました、フランス人に。なんで皮むいたって。
栄養があるからでしょ。
なんか皮は食べるんだってね、怒られました、むいたら。
そう、まあ、フランス人的にはこう一番こう栄養があるのが皮だぞみたいなことを言ってるので、私はもう13年こっちいますけど絶対むきますけどね。あ、そうですね、不思議がられましたね。私ブドウも皮むくんですけど、え、なんでとかって言われて、いやだって苦いしとか。あとだってなんかね、いや薬とかついてたら嫌じゃないですか。
怖いですよね。
そう、まあ、美容でよっぽど完璧だったらいいけど、私はなんですけど、基本的にもあと、まあ元々食べる文化っていうと多分めんどくさいんですよね、きっとね。
あー、う
ん、だから
とか乗ってても、リンゴとかを丸かじりしてる高校生とか大学生の女の子って結構いて、指が デロベロに浸ってる光景はよく見ますよね。
なんかもうフランス人的にはこうサンドイッチとリンゴとかこうさデザートなんですよ、ね、なのでこう絶対食べるみたいで、こう皮を剥くとこうベタベタ逆にするじゃないですか、こう持ち運びが。なのでこうサクッとそこで食べれてもう完璧みたいな。で手汚いのもまあティッシュで拭けばいいでしょみたいな感じなんですけど、ちょっと感覚違いますね。
なんかこれに続いてちょっと思い出したんですけど、ちょっと昨日かな、メトロに昼、昼ぐらい1時半に乗ったら、みんなお弁当食べてて、みんなサンドイッチ食べてて、フランスって ご飯を電車の中で食べれるから、ある意味は時間の短縮かなってちょっと昨日かな、
ま
あ、思って感心しましたね。
あ、でもうちの旦那がサンドイッチよりもおにぎり派なのでいつもこう、おにぎりを作ってあげるんですけど、まあ、それで、まあ、日本のねサンドイッチアラジャポネーズみたいな感覚だとかって言ったんですけど、まあ、やっぱりなんかねおむすびがこう珍しいらしくて、私がよく電車の中とか食べてると隣の人にそれは何ですかケスクセとか聞かれますね。ちなみにおにぎりって
私もありますよ。あのおにぎりを語学学校に昔行ってた時に食べてたら、みんななんだなんだって聞いて、うん、おにぎりって言うと食べるって言ったらみんないやいらないって言うんですね。何その嫌がり方って言った
思い出ありますね。海苔がすごいね、こうすごい不思議な目で見られますね、ご飯よりも。
黒いもんね。
そうそうそう。あ、何その髪は何って変えたりとか。ちなみにじゃあ、おにぎりってフランス語で何て言うんでしょうか。
え
なんでしょう。
あ、おにぎり。
ん、
あのおにぎり。
おにぎりはまあ、お米ですよね。
うん。
そ
う。アンディ。アンディ
なんとかジュリーですね。
うん、何でしょう。何、知らない、わかんない、お手上げ。
例えば英語でライスボールなんて言われるの知ってます？
うん、あー
と一緒なんですよね。ボールドリー、うん、ボールこう丸いもの、うん、ボールドリーと言われて、うん、まあ本当におにぎりのことはボールドリーといえば、あー米の塊ボールなんだっていう形で、よく私はそれ何って言ったらのブルデリだよなんてね言いますけどね。そうするとまあこう説明にはなりますね。でも最近おにぎりとかで分かれてくれるちょっとオタクフランス人とかいます
よ。じゃあとりあえずコルザさんはこれからフランスに行ったらもうかじって電車に乗ってください。
あ、ちょっと話ずれましたね。おにぎりになっちゃった。
まとめました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一つ質問をねいただいてるので、そちらの方読みますね。
はい、
はい。で、次はフランス生活について。そう、スーパーで売っているものでこれはぜひ お試しあれというものがあったら教えてください。そう、日本に売ってないものでということですね。
お役立ち製品って絶対日本の方がいっぱいある気がする。
うん、私はあのフランスのお菓子コーナーのクッキーとかは美味しいから、あのお土産に結構 1,2 ユーロのクッキーとか
を買ってくるとか、リュウとか知らないですか。
美味しいから喜ばれますね。
なんかモンサンミシェルの、ね、クッキーとかありますよね。
あれ、うん、エールフランスの機内でもらえるんだよね。
あ、そうなんだ。
でも2個だけだけど。
もうサブレ系はいいですよね。確かに、あとチョコレート系めちゃくちゃ多くないですか。
ね、板チョコとか安いし、
うん、そうそうそうそう、いっぱいあるし、意外となんかそのカリフールとかモノプリブランドとかもまあ捨てたもんじゃないですよね。
いや、そう
です
ね。
安い割にはおーっていうのとか。でもお役立ち、お役立ちとかなんかありますけど、あ、ゴミ箱の袋が先っちょが紐がついてるやつとか日本にないかも。
あれ便利ですよね。
そうそう。
でもなんかあれだ、 も日本って100円均一のダイソーがあるから、あれ日本ですごいなと思ってるよね。
ちょっとフランスの2ユーロショップ行ったことあります？
最悪でしたね。
やっぱり、
あれね、買ったらすぐ壊れましたね。そ
う、もうなんか、2ユーロでダイソーより高いくせに、もう、なんか何これみたいなのしかないし、なんか
何売ってるよね。
なんか基本的にこういろいろおもちゃから化粧品からなんかマグカップとかなんかいろいろ売ってるんですけど、いやもう本当に
ひどい。ちょっとねあれはね、なんかダイソーとか知っちゃうと買う気になれないっていうか、買ったんですけどダメでした。
やっぱり
バレるっていうか、ちょっと安っぽい。
そうです、ね、トゥータドゥジョっていうね、全部2ユーロっていうお店があるんですけど、まあ、それはこう日本のダイソーからは比較にならないというか。あれは微妙でしたね。ということで、あまりこうフランス生活で日本よりも優れているものっていうのはどちらかというとハテナ。
そうですね、なかなか、
そうですね、お食べ物系は割とね、うん、あとお塩とか結構充実してません？
うん、ああそうです
ね、塩はいいね。
ゲランドもあるし、こう、 うちのこう南仏なんですけど、カマルグの塩とかもかなり美味しいし、日本で買うとなんか1箱800円とかな、こっちでも300円ぐらい、3ユーロぐらいで売ってるので、まあ、そういうのはいいかなとか、あとなんかガリガリするお塩で、なんかこの間買ったんですけど、なんかトマトとレモンが入ったやつとか、ああいうのとか割と、日本にないか、まあそれか日本の輸入専門店とかってあるかもしれないですね。ああいうのが割と、スーパーに売ってるので、まあ、そういうのはこういいかなという感じですけど。ね、
あれ、明美先生のそのお試しあれっていうのありますか？
私はそうですね、私もお菓子ぐらいかなって思ったんですけれども、ね、洗剤とかもちょっと日本に比べたらやっぱり劣ってます
し、手が荒れるし、
ね、
洗剤とか全部でかいよね、あの、ちっちゃくないよね、あの日本の、あのちっちゃくてパワーがあるやつが、
そういうのじゃないですよね、
基本的にちっちゃくても顔ぐらい大きくありますね。
そう、顔より大きいかもしれない。
もうあの洗濯用のね、洗剤なんてひどいですよね。お腹ぐらいの大きさですよね。
買えないよね。重くて、悪いと呼ばれない。
まあ、そうですね。スーパーで山のように買うシーンがいっぱいあるんですけどね。
あ、そうだね。あんなの。すごいよね。
すごいですよね。
そう。
さてさて、喋ること喋ること結構時間経ってますね。
はい。大丈夫でしょうか。また質問くださいね。
そうですね、
お待ちしております、
ね、ぜひぜひ皆さんのこんなことを話してほしい、こんなことが知りたいなんていうことがありましたら、私たちがこうだらだらとゆるくお話をしていこうと思います。
はい、
はいはい、ではですね、最後にまあフランスの学校っぽくちょっとぐらいはお役立ちということで、まあ、フランス語に関することをちょっとお話しして終わろうかなと思います。
はい、
さてそうですね、近くに親しい人が何かね、忙しそうにしているときに、手伝おうか、なんかやろうかなんて言葉をかけてあげたいっていう時がありますよね。さて、そういう時に何という表現があるでしょうか。これは答えは一つではありません。みきさん、答えられますか？
ジュブドーナクドマ。
あれじゃーん、
待ってました、
まあですね、まあもうちょっといくとですね、アンクドマンというのがいいですね。チューブアンクドマン、あなたアンクドマンがいるみたいな形で使うと非常にこうストレートで綺麗。
チューブアンクドマン、
そうですね、アンクドマンなんて使うといいですし、例えば必要であるという表現ご存知でしょうか。必要である、 I need の need ですね。そうですね、 avoir besoin de というふうに呼ばれましょう。
はい、
となりますと、あなた私の助けが必要みたいな形で訳すると、なんていう表現が当てはまりますか？avoir besoin de を使うとどうなりますか？
エデ。
あれ？
エデ。
エデ。
じゃないの？
エデですね。エデ動詞が使います。つまり、avoir besoin de 動詞を使うとどういうフレーズになるでしょう。
Tu as besoin d'aide。
Très bien。 まあそんな感じでいいですね。 Tu as besoin d'aide なんて言ったりしますし、まああと、あなたは私があなたを助けてほしいと思っているかみたいな、ちょっとね長新しい文章になってしまうんですけれども、2つの文章を使ってみましょうか。あなたは望む私の助けをという形で作ってみましょうか。なんて言うでしょうか。チューブ、チンチンチンチンチン。
はい、答えは、
はい、私ですか。ミキさんどうぞ。はい。
Tu veux que je t'aide?
Eh bien, tu veux que je t'aide? Tu veux? あなたは望む que 以下をということで que を使いますと que je t'aide。 私があなたを助けることをあなたは望むかなんてね、こう文章にすると長ったらしくてめんどくさいですけれども、まあ要は助けてほしいということですね。まあこの時の、ね、que がねちょっとクセモノなんですよね。
そうですね。
そう、ちょっとね、接続法なんていうね言葉が使われてしまって、まあね、ちょっと面倒くさいことになってしまうんですけれども、まあここはそんなに接続法難しいというかは、まあ中腹受定だというふうにちょっと覚えちゃうと、まあ今後役に立つかもしれません、うん、なんていう感じで、さて、まあ今日はこんなところで終わりにしましょうか。第1回でしたけれども、
はい、はい、そうですね。ちなみにですね、今のフランス語レッスンなんですけども、とっておきフランスインフォにも掲載中です。http://info.ensemblefal.com でも確認できますので、ぜひ確認してください。
お願いします。
お願いします。
過去問をいろいろ出していきますので、
はい、
過去問のその、ね、
過去問は大切ですからね。
そう、アンフォから、あとはそうですね、かおりさんのね、まあその前にもね、こう、みやさんとか私とかもやってたんですけど、ツイッターのね、一言問題なんかからもね、過去問出しますので。
そうですね。やっぱりね、繰り返さないと忘れちゃう
ですね。繰り返すことが何事も大事ということで、さあ、まあ今日はこんな形でお顔分かりしましょうか。
そうですね。で、忘れちゃいけないのがですね、この番組のご要望、質問など何でも受け付けてますので、your アドレスが、これはちょっと先生、発音お願いします。
何ですか？
radio@ensemblefr.com までメッセージをいただきたいんですけど、これ、英語読みとフランス語読みどっちがいいのかな？ radio@ensemblefr.com。
はい。ラジオアボバーズアンサンブレフェアワンコムなんていうとフランス語っぽいですね。
そうですね、こちらにね、もうどなた様でも、メールください。
メールをください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、それでは今日は終わります。アビアント、オバー、
アビアント、
オバー。